皆さんこんにちは、武田邦彦です。今日もですね、少し明るい環境問題から離れて 2,3 日ちょっと別のお話をしたいと思ってるんですが、昨日は、勉強するほど人が悪くなるというまあ非常に絶望的な、なんとか教育の方法を変えようというふうに私も努力してきましたが、小学生教育よりかうまくいったのはなかったですね。ただ大学の先生やってる時に、小学校から高等学校までの先生方の再教育というのを担当しておりましたが、まあ大体1年に100人の先生方を講義をしてましたけども、非常に立派でしたね。もう日本の小学校、中学校、高等学校の先生ほどレベルの高い国はないと思います。100人のうちまあ5、6人はですね、少しどうかなと思う先生もおられましたけど、それはまあどこの世界でも同じでですね、本当にこういう先生方に育てられた子供は幸福だなというふうに思いました。まあ10年か15年ぐらいやりましたかね。それを思い出しますが。だから教育悪くないんですけど、なんか人間のこう、エゴっていうかね、それが知恵をつけるとズルをするという原理原則があるような気がしますね。これ社会もそうでですね、社会が発達すると悪い人が多くなるっていう、まあ人間の作り損ないと言いますかね。で、最近ではアメリカのですね、民主主義が非常にいいように錯覚している文化人が多いんですよ。知識人というかですね。それでちょっと行き過ぎてる評論も結構見られますので、やはり本当のことですね、アメリカが嫌いとか好きとかじゃなくて、本当のアメリカの民主主義の状態っていうのを理解して、それから日本の民主主義ということも理解して、そして我々の将来、我々の子供たちのための将来を考えることが必要だなと思いまして、まあ連休が終わったところですけど、一応お話をしたいというふうに思いました。アメリカ式の民主主義というのはですね、アメリカの独立戦争、まあ18世紀の終わりにあったわけなんですけども、その時に非常に立派な独立の時の宣言があります。宣言文がですね、その冒頭に人間は生まれながらにして平等であると書いてあります。全く嘘ですね。私は、ヨーロッパ人にも聞きましたし、アメリカ人にも聞いた記憶があるんですが、なんでそれじゃあそういうあんな立派な人権宣言なんか出しちゃって、それで奴隷がいても平気だったんですかって聞いたことがあるんですね。これはキリスト教についてもお聞きしたことがあるし、独立宣言の平等ということもお聞きしたことがあるんですね。そしたら黒人は人間ではないって言ってました。神様に似てないって言ってました。だけどですね、本当かなと思いましたね。まあだから、アメリカ人とは二面性があります。それはどうして二面性があるかっていうと、まあ、私がいつもこう自分のモットーだって昨日もお話したんですが、誠実とかですね、恩義とかですね、慈愛っていうのがないんですね。まあキリストイエス様が登場した後は、信仰心の強い人は慈愛はあるんですね。慈愛はあるんですけど、誠実とかですね、それから恩義っていうのはありません。恩義っていうのはイエス様にもあまりないんですね。っていうのは、恩という概念がヨーロッパ、アメリカにないんですね。単語がありません。単語が。それから中国には恩という単語はあるんですが、日本の恩とちょっと概念がかなり違いまして、まあ、中国の人に、日本と中国と両方知ってる人に僕が、恩っていうのを一応中国語で説明できますかって言ったら、字はあるけどもやっぱり説明するのに30分ぐらいかかるんじゃないですかねと言ってましたね。ですからアメリカでは誠実もないし恩義もありません。したがってアメリカの民主主義ってのはものすごく違うんですね。今の状態で説明しますと、もう全部お金で決まっております。そのためにアメリカの金持ちは山ほどお金を持ってて、山ほどってのはすごいですね。1000億円とかそういうぐらいを持ってる人が多いんですね。なんでかって言ったら、税金がかかんないんですよ。超お金持ちになるほど税金がかかんないシステムになってます。これはいろいろな理屈があるんで、アメリカの方の税法をよく勉強されるとわかるんですけど、まあ簡単にはそうだと思っていただいたらいいんですね。だいたい年間1億円ぐらいまでの人は、だいたい税金が 30% から 40% ぐらい取られるんですけども、もう10億円以上ぐらいになると、もう 3% とか、100億円になると 1% とかなるんですね。これは日本ではちょっと考えられないんですけども、アメリカではもう力があればいいっていうことですね。力が正義である。僕、私がいつも言ってるように、 欧米っていうかアングルサクソンっていうかアーリア人は力が正義である。まあ中国も力が正義である。まあ中国人なんか嘘ついて何が悪いの？力が正義だからってこう来ますからね。ですからまあ日本人と相当違うんですね。ですからものすごく金持ってまして、アメリカの政治ってのは基本的にこう金を配ることによって票になるんです。金とイコール票ですからね。そうするとまあ1億円寄付するぐらいじゃ票はなんともならないんですけども、100億円ぐらい配るとですね、なんとかなるんですよ。ですから今のアメリカの国会の議員さんとか地方議員さんっていうのは民主主義じゃないんです。金権主義なんですね。だから中国はまあ命令主義って言いますかね。まあだから、いずれにしてもアメリカも中国も民主主義じゃないんです。本当の意味での平等を伴う民主主義じゃないんですね。まあだからユダヤ資本とか、それからあと、例えば戦争と軍産共同体って言いますけども、これもはっきりしてまして、日本人じゃちょっと考えられないんですけども、戦争するときに何かの理由があって戦争すると日本人は思うんですよ。どうしてもあの国は自分を攻めてくるからとかね、そういう理由があってやるわけですけども、アメリカ人はそういう気持ちはないんですね。金があって攻められれば攻めるという感じなんです。ですから道徳心じゃありませんからね。恩義とか誠実とありませんから。それから、慈愛もありませんから、どうせ殺してもいいんだと思ってますね。ですから、例えば、日本の、これは日本の朝日新聞の大きな罪なんですけども、アメリカはですね、19世紀の終わりに、まあ、1895年と言われてますが、ちょっと私、そこの記憶はっきりしないで、オレンジ計画書ってのがあってですね、それで日本を攻めると。それはどうしてかって言ったら、中国と付き合った方が、日本と付き合うよりか、金が儲かる。というのが理由なんですね。ですから、まずは中国と将来は付き合った方がいい。そのためには現在中国と争っている日本を戦争で潰せばいいという考えですね。ですからまあ、アメリカの政治の基本って全然違うんですよ。それでなぜ戦争するか。もう皆さんも知ってる通り、もう戦争のし続けですよ。日本の戦争をして、朝鮮戦争をして、ベトナム戦争をして、アフガニスタンの戦争をして、イラン戦争をして、イラクの戦争をして、で、シリアもやって、もうずっとエジプトもやって、もうサウジアラビアは違うんですが、リビアもやってですね、ずっと戦争し続けて、今ウクライナやって、ウクライナは手を引きますけどね、イラン戦争をしてる。なぜかって言ったら、これも簡単なんですよ。難しいこと言わなくていいんですね。戦争しないと軍需産業が儲からないっていうだけなんです。お金だけですね。軍需産業が儲からない。しかしこれが悪いとか言ういいとかじゃないんですよ。今ね、日本人もね、儲かればいいっていう人がすごく多いですよ。子供を教育するのも儲かる職業につけたいからここに行かせると。ね、それは人生がどうなんて関係ないですね。お金が儲かる。いい大学に入る。お金が儲かるから。こういうものを扱う。お金が儲かる。この前ちょっと、あるテレビでちょっと口が滑ったっていうかあまり良くなかったんですけど、音楽のフェスティバル。これに僕ちょっと文句言っちゃったんですよ。音楽ってフェスティバルでワーワー騒ぐもんなんですかねと。やっぱり人間の心の問題じゃないんですかと。やっぱり毎日の生活の中に、フェスティバルに行ってワーワー騒ぐじゃなくて、人間の毎日の生活の中に音楽とか絵画とか、そういうものがある。だけど今全部違いますね。プロ野球でもそうですね。昔は野球が好きだった。川上哲治。ね、野球に情熱を燃やす。その結果お金がどう儲かるということとは違う。自分の人生で野球が大切なんだっていう考え方ですね。ところが今では契約金が先に説明が出てきますね。お、契約金50億円すごいなーとこうやって。あとは、まあ、そのついでに野球やってるっていう感じですよね。まあこれはアメリカ式なんです。それから仕事の仕方もそうですね。日本人は自分の仕事に人生をかけるわけですから。だから自分の好きな会社に行って、一生勤めて、一生懸命やって退職すると。それから職人さんなんかでも、自分の仕事、瓦職人であれば、瓦敷くのが俺の天命なんだ。まあいうことですね。ですからすごく良かったんですが、それも全部変わってきまして、金のために働く。っていうことは人生を失ったんですよ、実は。いや、アメリカが金働くからそれがいいだろうっつって、何も考えずにアメリカ式にやってるわけですけど、アメリカ人は金を稼ぐために仕事をして、余暇っていうのがあるんです。 で、余暇に命をかけるんですね、アメリカ人は。日本人はそうじゃないんですね。日本人は自分の選んだ仕事に命をかける。ですから、例えば、アメリカ人の理想とするサラリーマン生活というのは、45歳までに一生懸命働いて金を稼いで、そこで退職して、あとは悠々自適の生活をするっていうことになるので、余暇とか、そういうのは大切なんですね。ところが日本人は自分の仕事に人生をかける。だから定年が終わっても何らか方法があれば、まあ、自分の人生を生かしたいということになりますね。アメリカは、他の国が憎らしいからとか、自分の国を攻めてきそうだから自衛のために戦争するんじゃないんです。お金のために戦争するんですね。だから全てがお金なんですね。それで悪いことが起こったのがグローバリゼーションですね。グローバリゼーション。例えば鉄鋼業がある。かつては US スチールでアメリカが繁栄した。鉄鋼業が日本に移ってくると日本、中国に移ると中国、これ今インドだからインドっていうふうに移ればいいじゃないかと。グローバリゼーションしてる。生産が得意な国に移ったらいいじゃないですか。これも全部お金だけしか頭にないんですよ。ですから、アメリカの鉄鋼業で US スチールに勤めてた人は、家族を連れてグローバリゼーションできないんですよ。グローバリゼーションは労働者にとって言えば、家族を連れてアメリカから日本、中国、インドに移りながら生活するってことですね。それはもう人生がない、人間じゃないと。労働者はもうただロボットだと。金さえ大切ない。だから US スチールの役員が繁栄すればいい。もしくは株屋さんが繁栄すればいい。だから今もうアメリカは職業としては金融業がほとんどになっちゃったんですよ。金の国になっちゃったんですね。ということで、アメリカは民主主義ではありません。ですからアメリカはこうなってるんだ。この前なんかちょっとね、僕は論文見てたらね、アメリカの民主主義は優れてるって言うんですよ。全部勝てるようになってるって言うんですよ。まあそれ、先ほどの軍事産業のことも書いてありましたよ。なんでアメリカが軍事産業なのか。なんでアメリカがユダヤ資本なのかとか。なんでアメリカの選挙っていうのは金が付きまとってて規制してないのか。全部力が正義である。まあいうのが根本思想ですからね。まあそれはそれでアメリカですからそれでいいんですけど、日本は違うんですね。例えば先ほど言いましたように、終身雇用。日本は今終身雇用が少しずつ崩れつつあります。それはアメリカが終身雇用じゃないから日本も終身雇用じゃない方がいいと。まあ、いうふうに言う。まあ、僕に言わせれば日本文明、文明と国の発展という関係を知らない人。まあ、後で後に明日か明後日って言うんですけど、国の発展って文明に直接関係してるんですよ。だから日本が有色人種でただ一カ国だけ植民地にならなかった。なぜかって言ったら日本は考え方がしっかりしてるんですよ。日本の思想がしっかりしてる。だから文化が発達して、日本文明というのは確たる日本文明があるので、日本は有色人種の中でただ一カ国だけ植民地にならなかった。この前の戦争も大東亜戦争負けたとは言えないんですね。むしろ結果的には負けたのはイギリス、オランダですよね、主にね。イギリスは植民地を全部手放さなきゃいけなかった。オランダも結局はもがいたけどもインドネシアから植民地を引かなきゃいけなかったというようになりましたね。それはどうしてかって言ったらやっぱりイギリスとかオランダの持っているその国の文明がですね、文明ですよ。利益じゃなくて文明ですね。文明が劣ってたんですよ。どうして劣ってたかっていうと、他人の国、簡単に言えば有色人種の力が弱いからそこを兵隊で抑えて植民地にして、そこの上がりで生きてればいいじゃないか。それが正しいんだっていうのは考えたからダメになる。日本の朝日新聞が全然違う、NHK も違うことを放送してるんで困っちゃうんですが、日本国っていうのは大きな国でただ一つだけ。まあ言えばちょっと似てるってはイランなんですけど、イランは古代がちょっと違うんで、自分の国からほとんど外に出ないんです。日本はまあ攻撃されたら出ることがあるんですけど、攻撃されても出ないことがあります。元寇なんかそうですね。元が攻めてきても元に仕返しに行く。当時中国と朝鮮ですけど、元はね。まあ、そこに行くってことはほとんどするという気持ちがない。そういうことがなければ、日本はですね、かなり軍事も強くて、大きな国だったんですけども、台湾も行かないし、それからフィリピンも取らないし、インドネシアも侵略しませんでした。当然侵略していい。ヨーロッパとかアメリカとか中国の思想であれば、 自分の国が金が儲かればいいと日本が考えれば、フィリピンとかインドネシアを植民地にしてたでしょう。だけども日本人にはそういう考えがもともとないんです。その日本の高貴な文明というのが日本の繁栄の礎になったわけですね。ということでアメリカの民主主義を非難するのはもう全然馬鹿らしいんですね。私がアメリカのなんか学会に行ってるとき、物理系の学会でしたけど、食事してるときにね、このブログでも一回言いましたけど、アメリカ人がガンガンなんか戦争の話してるから、僕がだんだん腹立ってきて、ここにいる僕は日本人だと。あなたたちは日本に原爆落としたじゃないかと。戦争の話やめてくれと、食事の時は。とか言ったら、それからピタッと1時間かなんか誰も黙ってましたよ。だからアメリカ人も金を求めて日本に原爆を落としたっていうのは良くないと。いうことは知ってるんです。アメリカは日本を攻める理由は全くありませんでした。真珠湾攻撃があったから反撃で攻めたんではありません。それはまあ、あとはまた適当な時にもっとはっきり史実でもっと話をいたし。まあ日本に軍国主義なんていう思想があったこともありません。まあ全部朝日新聞の嘘ですからね。まあ朝日新聞はもうやめた方がいいですけどね、本当ね、もうこれまで嘘が多かったらやっぱ反省しなきゃいけないと思いますね。ところで日本にもやっぱり今そういうアメリカ方式になったもんですから、いろんなことが起こっても。日本は議員立法がほとんどない。つまり議員さんが日本を良くしようとしてない。やっぱり議員さん、国会議員さんが良くしようと思ってば、国会議員も地方もそうですけど、必ず議員立法はあるんですよ。だってこれをしたいっていう気持ちがあるわけだから。だけど日本の議員さんお金さえもらえばいいになりました。それから私も随分国会議員会館かなんかで議員さんを相手に講演しましたけどね。議員さんっていうのはね、ほとんどね、産業では役に立たないぐらいの人格と学力です。だから議員になってる。日本では議員なんも簡単でね、知識もいらなきゃ日本をどうするっていうのも口先で言ってればいいんです。全然議員だったらやらないから。やらないってのは議員立法がないことでわかりますよ。実は立法府っていうのは議会しかないんですからね。だから、議員が立法しなかったら、議会が立法しなかったら、どこが立法するんですか？実際は官僚がやってるから。これは行政府ですからね。日本は行政府が立法してる。民主主義ではありません。だから僕はね、議員のこと先生と呼んでると思うんですよ。議員のこと先生と呼ぶのはね、先生と呼ばなくて何とかさんって言ったらね、馬鹿にしてることになっちゃうんですよ。なんで馬鹿にしてるかって言ったら、日本人の平均よりか議員の方がレベルが低いから、だから先生と言わなきゃ民主主義が成立しないんですね。ですから日本で民主主義というためには、やっぱり議員さんを先生と呼ばなきゃいけないんですね。先生と呼んで初めて、擬態ができるんです。擬態っていうのは昆虫がですね、よく木の形をしたりしたりなんかして敵から逃れると一緒ですね。日本の議員の擬態なんです。日本は擬態の人がいっぱいいますよ。メディアなんか全部擬態ですね。なんか事実を国民に知らせるという擬態をして、あとはもう、この前時事通信の人が言ったように、竹市首相俺たちが落としてやる。こうですからね。何？あなた民主主義じゃなかったの？って。時事通信とは民主主義の気持ち持ってないんですよ。民主主義の気持ち持ってたら、自分たちはメディアですから、国民に高市政権のことを伝える役割なのに、そこの席で全国に流れましたからね、あれは。放送が。高市を俺たちで潰してやると。朝日新聞なんかいつもそう思ってますよ。時の内閣は全部俺たちが潰してやると。それが朝日新聞の価値だと思ってます。朝日新聞は全く民主主義じゃありませんから。だから、そういう NHK もそうですけどね。NHK も、俺たちは素敵仕事だから、労働者と違うよって国会で言うぐらいですからね。もう解散した方がいいですね。ということで、私は日本式の民主主義、日本の文明をちゃんと分かってて、日本を良くする。そういう心を持った、だから和魂要塞ですよ。和魂要塞って何言ってる？これ、佐久間昌山が幕末に言ってますけどね。やっぱり魂は日本の文明じゃなくちゃいけない。ただ、利用できるとこは蒸気機関だとか、それにこう利用できる、ヨーロッパで発明されて利用できたとこは利用しようではないか。それは別に相手がやったから我々のプライドが傷つくわけじゃない。という、まあ、確固たる日本文明に対する信頼感。それを持ってなきゃいけないと思います。今頃なんかね、テレビに伝えなんかするとね、何しろ、まあ特に僕女性我々尊敬してるんですよ。赤ちゃん育ってるって意味で。だけど女性のね、学者とかね、評論家でろくなのいない。テレビ出てるのもっとひどい。もう口先だけ、中身なし。 アメリカ尊敬。もうこれがね、やっぱ高橋さん大したもんです。高橋さんとか今の財務大臣とか小野田さんは大したもん。さすが、日本の国会で活躍してる女性で、僕は女性だからってやってるじゃないんですね。事実上、口先三寸はダメだと言ってるんです。日本をこれからダメにしてしまいます。ということで、日本式民主主義をあくまでも魂を持った民主主義をやるのが正しいですね。我々の子供のためにも。それで、全然実力もないけど、票だけ取ったらね、議員になれると。あとは先生先生と呼ばれて、嘘の擬態を生じるっていう民主主義から、早く日本は変えなきゃいけないと私は思います。日本人は一人一人が考える力がすごく高いんですね。ですからもう諸外国行くとわかりますけども、日本人の庶民の一人一人の町の人の平均的な能力ってのはもう全然ヨーロッパなんかのレベルと違ってこっちがぐっと上ですね。ヨーロッパとかアメリカは優れた人が少しいるっていう。それは日本よりかあるいは優れてるかもしれません。しかしそれはほんの少数なんだ。1%、2% がいるんです。あと全部日本人の平均の方が強いんで。民主主義で成功するったらやっぱり世界で日本しかないと。私はそう思っております。それは日本人の素質が正しいから。そして和魂要塞が正しいからだと思っております。